2月17日土曜日正午になりました。ニジニコラジオ第12回目のスタートです。本日のパーソナリティは小平二小卒業生進行山です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラからお届けしています。いつもならここでメッセージの宛先をご紹介するところなんですが、本日は諸般の事情により収録でお届けしています。メッセージをいただいても番組内でご紹介できませんのでご了承ください。この番組ニジニコラジオは小平二小が2023年に創立150周年を迎えるにあたり、記念すべき年をラジオ番組で盛り上げていこうという番組です。150周年の記念番組ですので、今年の3月までの期間限定、1年間限定でお届けしています。小平二小の過去、現在、未来と、いろいろなゲストをお招きしながら、いろいろな角度から二小を掘り下げていくという番組です。では本日のラインナップです。ゲストコーナーでは毎回小平二小にゆかりのある方々をお招きしていますが、本日は小平二小の元気な6年生をお招きしています。情報コーナーでは小平二小の直近のイベント情報などをお知らせいたしますので、お楽しみに。12時54分までの放送です。最後までお付き合いください。それでは最初のコーナー行ってみましょう。にじにこゲストコーナーということで、本日は小平二小の6年生をお招きしています。前半3人後半3人合わせて6人です。では前半のゲストをご紹介しましょう。自己紹介お願いします。
6年2組小田健人です。
6年3組の井優斗です。
6年2組の平尾結菜です。
はい、小田さん、平尾さん、イーさん、よろしくお願いします。リアクションがないですね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
平尾さん、ラジオに出るのは初めてですか？
初めてです。
緊張してますか？そうでもないですね。
ちょっと
緊張してる。
ちょっとしてます。
小田さんはラジオ番組に出るの初めてですか？
はい。
どうですか、緊張感は？
緊張はしてます。
お、緊張しますか？Eさんはラジオ番組に出るの初めてですか？
初めてです。
お、緊張は？
ちょっとしますけど。
ちょっとですね。じゃあこんな3人組、緊張感満載でお届けしたいと思いますが、小田さんと平尾さんは2組、Eさんが3組っていうことですね。
はい、
はい。
じゃあまず学校の先生について聞いてみましょうかね。小田さん、2組の担任の先生は何ていう先生ですか？
須藤先生です。
ん？
須藤先生。
あ、須藤先生は一回ラジオ番組、この番組出てもらいましたかね。須藤先生、平尾さん、どんな先生ですか？
優しいけど怒ると怖いです。
優しいけど怒ると怖い。小田さん、そんな感じですか？
はい。
平尾さん、優しいところってどんなところが先生、ちょっと須藤先生優しいの？
なんか、クラスの人がなんか面白いこと言うと、なんか笑ってくれるみたいな。
いいですね。
そんな感じです。
怒ると怖いと平尾さん言ってますが、小田さん、怒られたことありますか？
まあ、あります。
どんなことで怒られたの？
テストじゃなくて、ノートに文字を書き写してるときに、なんだっけ、思い出せないけど、
怒ったら怖いの？
まあ、はい。
優しそうな先生に見えるけど、怒ると怖いんだ。Eさんの担任の先生、3組の担任先生は何ていう先生ですか？
羽賀先生です。
羽賀先生、どんな先生ですか？
須藤先生と同じで、怒ると怖いですけど。
怒ると怖いんだ。
でも、ちゃんと、やるべきことは絶対に手を抜かずに最後までやってくれる先生です。
どんなことで、怒られたりした？ E さんは。
いや、なんか、授業中の時に調子に乗りすぎて怒られることが何回もあります。
ちゃんと授業聞け！調子に乗んなって感じで。それは怒られるよね。はい、そういう時はやっぱり怖いんだ。でも、優しいの。
でもなんか、まあ、でも、なんか、笑いを作ってくれたりとか。
ああ、いいですね。
じゃあ、
クラスの雰囲気は先生によってこう、盛り上がったりするわけですね。
まあ、なんか、まあ、笑いは作ってくれます。
という3人ですが、今年はね150周年だったということでオープニングでもご紹介しましたが、その150周年イベントについてちょっと聞いていきたいと思いますが、小田さん、150周年でたくさんの行事があったと思いますが、一番印象に残ってる行事何でしょうか？
俺では集会、うん、150周年記念集会が一番なんか記憶に残ってる、
う
ん、
記念集会っていうのはあのルネ小平でやったやつ、
はい、
虹ニココンサート、あれが一番記憶に残ってますか？
はい。
どんなところが記憶に残ってますか？
あーなんか、
うん、
多学年のなんか席に案内するときとか、
うん、はいはい、
なんか全員で歌ったりするときとか、うん、がそこがすごい楽しくて、
なるほど、
一番印象に残っています。
なんかすん私もあの会場いたんですけど、一体感があったよね、全学年のね。ヒロさんは150周年イベントで一番記憶に残ってることって何でしょう？
150周年の記念の式典が一番残ってます。
150周年記念式典、どんなところが印象に残ってますか？
あの6年生のみんなで歌ったり、
うんうんうんうん、
代表の人が言葉を言ったり。
あの場にも私いたんですけどね、あの言葉も感動したし、あの希望の歌すごく良かったんだよね。あれ聞いててね、私もちょっと涙がうるっとするぐらい感動しました。あれが一番記憶に残ってたのね。イーさんはこの150周年で一番印象残ってるイベントって何でしょう？
僕も150周年式典です、
うん、式典どんなところが印象に残ってますか？
印象に残ったのは、うん、まあ、その希望の歌とかすごい、はい、あの僕その時ちょうど声変わりの時期で、あのその高い音出すのがすごい大変、
なるほど、
大変で、うん、そこを合わせるのがすごい大変でした。
なるほど、声変わり男子は来るからね、その辺大変だよね。そんな150周年本当盛りだくさんだったんですけど、じゃあまずその虹ニココンサートルネ小平でやったやつに聞いてみましょうかね。小田さんはあのところでまあ楽しかったっていうのは先ほど聞きましたけど、大変だった、苦労したことっていうのはあのイベントに何かありますか？
いやー、あのイベントではあんまなかったですね。
小田さんは何の係を担当したんですか？
でも他の学年のなんか席を教える係をやったり、
うんうん、
まあそれくらいですか。
おお、イーさんはあの虹ニココンサートでは何か役割やったんですか？
あれヌレ小平のやつは、はい、その時とその当日インフルかんかで休んでて、
う
ん、
あららららら残念でしたね。じゃあ印象にないんだよね。練習ぐらいはしたけど、そうか、それは残念。平尾さんはあのヌレ小平のコンサート何か印象に残ったことはありますか？
う
ん、
1年生のなんかお世話の係で、
うん、
あのみんなをまとめられてなんか褒められた。
ああ、よかったですね。あの時の6年生の本当誘導だったり司会だったりなんか立派でね、すごくキビキビ気持ちいい感じがしたんですよね。本当にいいコンサートでした。それと、150周年の記念式典ですけど、先ほど印象に残ったってありますけど、平尾さんなんか苦労したなっていうことは何かありますか？
言葉を言うときに大きな声で言うのが苦労しました、う
ん、なるほど。普段なかなかあんなでっかい声出さないもんね。
あ、出すときあります。
あらあら、どんなとき出すの？
叫ぶときですかね。
なんで何を叫ぶの？平尾さんは
虫が頭についてたり、
キャーゴキブリとかそんな感じ。なんかハエが来たとかそんな感じでしゃ叫んだりする。
あと、
うん、
転んだ時です。
それと同じぐらいの声をあそこの出したわけだ。ああ、いいですね。イーさんは記念式典で苦労したなっていうことは何かありますか？
いや、まあやっぱり、うん、その歌なんですよね。声がありですもん。
そうかそうか。うまく声が出せなくてちょっときつかったなって感じ。
でも、うん、あの方法を見つけて。
どんな方法ですか？
こうゴリ押しでめっちゃ息出しながら歌うとギリギリ高い音出せたんですよ。
空気をたくさんバーって出すと高い音が出る。それを発見したのね。素晴らしい。それで本番はうまくいった？
本番はなんとかギリギリセーフでした。
ああ、よかったですね。小田さんはあの記念式典は何か 大変だったっていうこと思い出ありますか？
まあ、やっぱ大きな声を出すっていうのが本当に大変でした。う
ん、おお、あのセリフを覚えるのっていうのは小田さん大変じゃなかったの？
いや、あんま大変ではなかったです。
大変ではなかった？Eさんは？大変じゃなかった？
大変ではなかったです。
おお、平尾さんは？
暗記が得意なので大丈夫だった。
ただ、まあセリフ自体はそんなに長くないから覚えられるけど、どのタイミングで出ていいかって平尾さん間違えたりしなかった？
はい。
練習の時も間違えなかった？
はい。
おお、素晴らしい。Eさんも間違えなかった？あの出るタイミング。
間違いはしなかったんですけど、うん、そのなんか例えば次の人が来た時に何秒、だいたいどれぐらいのタイミングでどれぐらい情緒をつけてこうやる
みたいな。なるほど。その間をどれぐらい開けるかっていうのを苦労したんだ。なるほど。小田さんはなんかその辺は苦労ありましたか？
僕も、うん、もう同じように、本当に次の前の人が行った後、どれくらいのタイミングで言えばいいのか分かんなくて、なんか何回も言われ、なんか先生に、どこどこどういうタイミングだよとか言われたことがあったです。
うん、なるほど。でもそれはうまく、本番はうまくいったんですか？
はい。
いや、本番はね、僕はまあ本番しか見てないけど、ほんとみんな揃っててね、声も大きくてよく聞こえたし、かっこよかったんだよね、何しろね。で、希望の歌はすごく素晴らしかったし、すごく感動的な式典でしたね。そんな、式典や虹の子コンサートですが、その他にも、まあ、150周年に関わらず、いろんな思い出あったと思うんですけど、平尾さん、この6年生、一年間を通して、今の式典やコンサート以外の思い出って何かありますか？
運動会です。
あ、運動会。どんなところが印象に残ってますか？
6年生のみんなでソーラン節を踊って。
ああ、ソーラン節。うんうんうん。
その時になんか団結したというか。
ああ、一体感が出てよかったんだ。
はい。
ああ、よかったですね。運動会も評判、みんなよかったって言ってた。Eさんは何かこの6年生の1年間で何か思い出に残ってることありますか？
6年生の中で思い出に残ったのは、運動会もそうなんですけど、うん、やっぱ日光も、大勢移動教室も。
移動教室、日光に行ったんですね。どんなところが日光楽しかったですか？
いや、2日目の夜かなんかに、ナイトハイクって言って、
う
ん、
おー、ナイトハイク、夜。
なんか先生たちが地下の駐車場を借りてお化け屋敷みたいなの作って、それやったんですけど、うん、その時に、こう、途中で先生が、こう、わーって出てくる。
ははは、脅かすわけだ、先生が。
うん。で、こうやって、その時に、うん、僕多分先生なんだろうなって思ってたんですけど、その後ろから押し倒されて、ははは、それで、後ろにいた3人ぐらい逃げちゃった。
一人取り残されちゃったんだ。
それでライトを、うん、懐中電灯をみんな渡されてたんだけど、それで向けたらやっぱ先生で、なんだよってなりました
ね。そっか。いやー、それはなかなか楽しい思い出でしたね。小田さんは6年生の1年間で何か印象に残っていることありますか？
まあ、やっぱり、日光移動、大勢移動教室で、戦場ヶ原を歩いた時が一番思い出に残っています。
お、戦場ヶ原、どんなことが良かったですか？
なんか景色を見ながら長い道を歩くっていうのがなんかちょっと好きで。
おお、そうなんだ。
なんか、本当に楽しかった、あれは。
なかなかあれだけの大自然の中歩くっていうことも日常生活ではないですもんね。
はい。
うん、じゃあそういうところが印象に残ってたんですね。平尾さん、二人は移動教室って言ってますけど、移動教室の応援で平尾さんなんかありますか？
キャンプファイヤーの時に、みんなで歌ったのが、なんか楽しかったです。
何の歌歌ったか、Eさん覚えてる？
ドラゴンナイトと、ハピネスと、あと、青と夏とか、その辺は歌います
。そんな感じでした？小田さん、歌ったの。
はい、
そういう歌ったのが、キャンプファイヤー楽しいよね。
なんか、その時に、僕の隣に、古美力くんっていう、いたんですけど、その子に火の粉みたいなのが飛んできて、
危ない危ない、
それで、手のところにちょうど飛んできて、あちあちあち
え、そんなに激しいキャンプファイヤーだったの？平尾さん。
なんかボーって感じ。
ボーって感じだったんだ。え、そんな火の粉が小田さんの方にこう飛んでくる感じだったの？
はい。
いやー、それは熱いし楽しいし、火って、イーサン盛り上がるよね。
はい。もう先生とかもなんか思いっきしガソリンとかやってたような気が。
危ないじゃない。そんな楽しい日光だったんだね。いいね。そんな、思い出たっぷりの 6年生の生活ももうすぐ終わってしまうんですが、小田さんちょっと寂しい感じもしますかね。
はい。
イーさん、6年生が終わっちゃうっていうのは寂しいですか。
まあ、それはまあだってなんか低学年にも友達たくさんいるし、
う
ん、
あ
多分中学生行ったらほとんど会えなくなる。
なるほど。
ちょっと寂しいところはもちろんあります。
なるほど。平尾さんもちょっと寂しい感じある。
留年したいぐらいですね。
留年は困るけど、そんなに楽しい、もう一回このメンバーで1年間過ごしたいっていう感じなんですね。そんな3人ですけれども、将来の夢を聞いてみたいと思います。小田さん、将来はどんな大人になりたいんですか。
僕は、うん、職業で言うとプログラマー。
プログラマー、かっこいいね。どんなもののプログラミングをしてみたいんですか。
まあ、ゲーム
ゲーム
をなんか作るとか、そういう感じのプログラミングが好きで、
うん、
プログラマーになってみたいなって思ってる。
おー、いいですね。普段もゲームたくさんやるんですか。
まあね。
はい。まあねって言ってた。いいですね。じゃあ、イーさん、将来の夢は何でしょうか。
YouTuber になることです。
YouTuber 出ました。YouTube よく見るの。
YouTuber よく見てます。
どういう YouTuber になりたいですか。
なんか僕もと幼稚園の頃からずっと、うん、あのなんか何ボケたりとか、うん、突っ込んだりとかしてみんなよく笑わせてるので。
じゃあそういうお笑い系の YouTube 番組を作って発信したい。
はい。
あ、よく見るんですか、そういうお笑い系の YouTube。
はい。っていうか、まあ YouTube 基本なんかどれでも割と面白かったりするので。
何でも見てる感じ。うん。
まあ、なんかゲーム実況とか、そういうのは結構見てます。
いや、もう見切れないぐらいいろんな番組あるわね。ヒロさん、将来の夢は何でしょう。
看護師です。
看護師。なんで看護師になりたいと思ったんですか。
昔からあの、うん、骨折とか捻挫とか打撲とかなんか。
ヒロさん、そんな怪我ばっかりしてたの。
はい。あ、今もです。
今も。今どこ怪我してんの。
足首をちょっと痛めて。
あららら。じゃあそうやって医者に行く機会が多いわけね。そういうところで優しい看護師さんに手当てされて、看護師さんになりたいなと思ったわけ。
そんな感じです。
あ、いいですね。
本当になりたいって思ったのは、うん、3年生の時になんか、うん、道路で転んで目の下の骨を折って入院したんですけど、
大変痛かったね。
その時に優しくお世話してくれて、その時になりたいなとか思いました。
いや、なんか平尾さんの優しい看護師さんにはなりそうですね。いいですね。ということで、だんだん時間も迫ってきてまいりました。最後に、このラジオを聞いている二小の後輩たち、先生方にメッセージを一言ずつお願いします。ではまず小田さん、お願いします。
もう次で最後になるこの虹ニコラジオですけど、やってみたら思ったより緊張しなかったので、
うん、
本当にまたこういうラジオなどとか出る機会があったら、うん、ぜひやってみてください。
ありがとうございます。ではイーさん、お願いします。
なんかその僕5年生の時に6年になる時に、うん、6年っていろいろあるからめんどくせんだろうなとか思ってたんですよ。でも、まあ、きっと多分、うん、5年とか4年とかも持ってる人結構いると思うんですよ。でも意外とやってみると割と楽しいんで。
う
ん、
なるほど。めんどくさがらずにやっちゃうと楽しいよってことですね。
はい。
わあ、ぜひぜひ4年生、5年生、楽しい6年生の生活待ってるんでね、6年生、立派な6年生になってください。ありがとうございます。では、平尾さん、一言お願いします。
二小結構古いけど大切にしてほしいなって感じです。
いいですね。大切にしていってください。ということで、メッセージ届いたでしょうか。では時間となりましたので、前半はここまでです。前半のゲストは小田健人さん、平尾結菜さん、井優斗さんの3人でした。3人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。愛でハピネス。にじにこゲストコーナーパート2。ということで、本日は小平二小の6年生をゲストにお招きしています。後半メンバーが変わりました。後半の3人ご紹介します。では自己紹介お願いします。
6年1組、岡安龍大です。
6年2組、港里乃です。
6年3組木村真帆です、
という3人を後半、岡安さん、木村さん、港さんの3人でお届けしたいと思います。岡安さん、ラジオに出るの初めてですか？
初めてです。
緊張してますか？
してないです。
してない、余裕ありますね。港さん、ラジオに出るのは
初めてです。
緊張してますか？
そんなしてないです。
そんなしてない、あ、楽しいですね。木村さん、ラジオに出るのは
実はあります。
実はあります。実は2回目なんですよね。
はい。
なので全然緊張してないですよね。
はい、そうです。
ああ、じゃあ後半の3人は誰も緊張してないという3人ですので、ゆっくり楽しくお話を進めていきたいと思います。では先ほどの前半のメンバーにも聞いたんですけど、今年小平二小は150周年っていうことでしたが、150周年で印象に残っている残っているイベントをね、聞いてみたいと思うんですけど、岡井さん、印象に残っているイベント何がありますか？
周年ですか、
うん、
集会ですかね。
集会、ルネ小平といったやつ。
そうです。
あれがやっぱり一番印象に残っている。
はい。
お、木村さんは？
私も集会が
集会が一番記憶に残っている。
はい。
美濃さんは？
実は私も集会です。
みんな集会が印象に残ってるってことですね。じゃあ集会を中心に聞いていきましょうか。岡安さんは集会ではどんな役割を担ったんですか？
まあ全体の前で劇をする役になって、まあ結構それで印象に残ってます。
なるほど。木村さんは？
私は来賓の方を誘導する来賓の役割に、
うん、なるほど、案内をするわけですね。美濃さんはどういう役割でした？
私も来賓なんですけど、うん、マンツーマンで、
うんうんうん、
会話をしたりとかする係でした。
美濃さんは誰を例えば案内したんですか？
ちょっと忘れちゃいました。
忘れちゃったけど誰 か,
けどか
重要な来賓の方をお招きしたんですね。
はい。
木村さんは誰を案内したんですか？
私はマンツーマンじゃなくて、その来賓のいろんな人を誘導する
んだった。なるほど、なるほど。結構大変でした？
大変でした。
みなとさんも結構緊張した？
はい。
おう、
なんかなかなか敬語を使うって喋ることがないので。
なるほどなるほど。
ちょっと
粗相がないように、失礼がないようにってなると言葉も結構みなとさん緊張するよね。
はい。
木村さん、そのあたりうまくできましたか？
多分できたと思います
。ああ、それはよかったですね。一方、岡井さんは舞台に出たんですね。あの劇、あれみんなで考えたの？
あれは
ストーリーは、まあ
ストーリーは石井先生とその劇をやる6人で考えてました。
うん、おお、
まあ、基本は6年の6人で。
おお、結構アイデアはいっぱい出てきた感じですか？
出てきて。
おお、その中で結構セリフとかもたくさんあったじゃない。岡井さん、はい、覚えるの大変じゃなかった？
別に俺はあんまセリフが多くなかったんで、
うん、
基本的に言ってればずっと覚えるタイプなんで。
なるほど。あと、あの舞台の上に立って練習の時はともかく、ルネの舞台の上に立ってあれだけのお客さんが見てるっていうのは緊張しなかった？
なんかあんま緊張しないんです。
おー、いいです。もともとあんまり緊張しないんだ。
まあなんか試合とか、なんかスポーツの試合とか結構出てたんで、なんか緊張には強い。
おー、スポーツは何やってんの？
バレーボールと やってて今野球やってました。
バレーボールやってんの？小学生でバレーボールやってるのって珍しいじゃないですか。僕もバレーボールずーっとやってたんですけど、ちょっとバレーボールのこと聞いてもいい？どこで練習してんの？
国分寺のチームで入ってます。
小平のチームじゃなくて。
はい。
おー、それはそれはぜひぜひね、今ね、あの全日本の男子も強いしね、
はい、
バレーボールずっと続けてってもらいたいななんていうのは置いといて、そんな150周年記念式、コンサート、私も行ってたんですけどね、すごく感動的でしたよね。あのアルケミストの曲がね、すごく良かったなって港さん思いませんか？
はい。あのなかなかそういう有名人っていうかの人の曲を生で聞いたことがなかったので、
うんうんうん、ね、
結構嬉しかったです。
そうだよね、ラジオ CM の歌なんかも歌っているミュージシャンだからね。すごく木村さん感動した？
うん、あのアルケミストさんと一緒に歌ったことがとても光栄でした
ね。え、岡谷さんはあの時どうでした？一緒の舞台にいたわけだよね。
まあいましたけど、結局は席で見てました。
うん、あ、本当？いや、でもあのルネ小平の会場が一体感になる感じって皆さんすごくなかった、あの時？
はい、なんか舞台に立って、うん、見た時に、うん、 こうみんなが集まってる雰囲気とかが今までに感じたことがなかったので、うん、ちょっとすごいなと思いました。
なんか音楽の力ってすごいなって木村さん思うよね。
はい、
うん、それをみんなで6年生が作ったっていうあのコンサート、まあその前のお芝居もそうだけど、岡井さんすごい自信になったんじゃない？
まあそうですね、
うん、やってよかったなっていう感じ。
はい、
本当にね、あの日私見てて感動しました。実はね、あの日ね、私ね誕生日だったんだよね。だからみんなから誕生日プレゼントをもらったような気持ちがしてね、すごく幸せな一日でしたね、あの日10月31日。うん、ありがとうございます。そんな虹ニココンサートもですけれども、さっきのね前半のメンバーでもお話出ましたが、記念式典っていうのの思い出もちょっと聞いてみようかなと思うんだけど、木村さん、記念式典はどうでした？楽しかった？
楽しいというか、結構いろんな人が周りで見てたので。
緊張した？
緊張しました。
おー、みなとさんはどうでした、記念式典は？
と、なんかなんだろうな、すごい人たちが周りで見てたりとかしたので、うんうん、緊張感が半端なかった。
半端なかった。緊張しない岡安さんでも緊張した？
いや、なんかみんな周りにいたんであんま緊張しなかった。
もう何でも緊張しないんだね、岡安さんは。ね、いいですね。木村さん、どんなところが一番緊張しましたか、あの日は？
私はその一番前で、うん、前でみんなに見てもらうところだったので、うん、そこで一番前で見てもらうのが一番緊張しました。
お客さんに近いしね、そんな緊張するよね。はい、皆さんはどういうところ緊張しましたか？
と、代表で喋る言葉のところがあって、うんうんうん、そこが大きい声で喋れてるかとか、うん、なんかそこがちょっと緊張しました。
セリフ覚えるの大変だった？
いや、でもそんなに文は長くなかったから。
なるほど。
ちょっとたまに唱えながら覚えました。
なるほど。岡谷さんは緊張しなかったけど、逆に楽しかったっていう、記念式典で楽しかったっていうポイントは何かありますか？
特にないです。
特に楽しくもなく緊張もなく、じゃあただ淡々とこう過ごしてた感じですかね？
そうですね。
まあ聞いてる方はね、めちゃめちゃ感動したんだけどな。あの軍読も良かったし、あの希望の歌もすごく良かったしね、すごく感動的な記念式典だったと思いますけれども、まあ、岡安さんはそうやってさらっと、かっこいいな、風のように流れていく雰囲気がね。ちょっと二人笑ってますけど。じゃあ、記念式典やコンサートの話は置いときまして、もうすぐね、卒業なんですよね。木村さん、ちょっと寂しかったりする？
はい、もう6年も一緒に過ごしてきた学校なので、うん、別れるのすごい寂しい。
なるほど。皆さんも寂しい気持ちが出てきますかね？
はい、学校も、学校から別れるのも寂しいし、うん、一中と三中に別れてしまうので、うん、別れてしまう人たちとなかなか会えなくなってしまうっていうところがちょっと寂しいです。
そうなんだよね。二小はね、一中と三中に別れちゃうんだよね。学園東小はみんな一中に行くとかね、はい、なのに二小は、小学校でなかなか別れる学校ってないんだけど、二小は別れちゃうんですよね。僕の時代もそうでした。お母さんは何か寂しいっていう感情は？
まあなんか、なんて言うんですか、まあみんな友達と離れるのはまあなんか、寂しいんですけど、なんか先生たちと離れたり、うん、学校とか離れたりするのは、まあ多分、中学校でもなんか、あんま変わんないと思うんで、なんか、あんまそういう点で寂しいとは思わない。
いや、淡々としてるな。寂しさなんかよりも、中学に行くっていうワクワク感の方が勝っちゃう感じかね。
ワクワクはしないです。
ワクワクはしないんだ。いやー、緊張もせず、楽しくも、さもしみもせず、ワクワクもせず、寂しさもなく。お母さん、もうちょっとね、感情、豊かにした方がいいよ。って、ここで注意してもしょうがないんですけどね。はい。そんな、もうすぐ卒業っていうことですけど、卒業文集っていうのをここでね、作ったみたいなんですけど、もしよかったらその文章にどんなこと書いたかなっていうのを教えてもらえればと思うんですが、小林さん、どんなこと書きました？卒業文集。
まあ、バレーボール選手になるっていう夢を。
お！バレーボール選手になるっていう夢。ああ、いいですね。今、ポジションはどこやってるんですか？
セッターです。
セッター！いいです。背が高いから、アタッカーかと思ったらセッターなんだ。
アタック打つ才能はないです。
おー、セッターの楽しさってどういうところでしょう？
まあ、トスを打ってスパイカーに決めてもらって、うん、一緒に喜べるところが、まあ、やりがい、まあ、楽しいところだと思います。いいですね。
ハイキューとか読んでますか？
ああ、はい。前回リュウマ、俺のお兄ちゃんがそれました。
ああ、トビオみたいになるんですね。トビオ？
わかんないですけど、ね。
トビオじゃん、え、
セッター？影山トビオです。はい。
うん、影山トビオくんみたいになりたいの？それとも
まあ、宮集めみたいになりたいですね。
おー、そっちですか。
はい。
なるほど。いい設定目指して頑張ってください。美濃さんは卒業文集、どんなこと書いたんですか？
二章、あいうえおにもある、あの、挨拶について学んだ、挨拶で学んだことを書きました。
おー、挨拶でどんなことを学びましたか？
なんか、挨拶をするとお互いが笑顔になったりとか、そう、みんながいい気持ちになれるっていうことを、が分かったので、それを書きました。
やっぱ二章、あいうえおにある通り、何かそういう実践をしてみたっていう経験が、皆さんあるんですかね？
はい。
うん。
なんか入学した時に周りの人たちが挨拶をしてたのを見て、挨拶が素敵だなって思って、そこから挨拶を続けてたことで挨拶の良さに気づけたというか。
なるほど、いいですね。木村さんは卒業文集どんなこと書いたんでしょう？
私も西尾あゆよの、あの挨拶のことなんですけど、ちょっと違って、
はいはい、
私は、あの、挨拶をたくさんの人にする、たくさんの人にすることで、自分の自信につながっていって、
なるほど、
いろんなことに挑戦できたっていうことを書きました。
あ、いいですね。挨拶でも人それぞれ捉え方があるんだね。皆さんと木村さんがいろんな角度からこう挨拶大事だよって言ってくれたのが、なんかね、またみんなに伝わるといいですね。ありがとうございます。で、もう卒業ということなんですけど、まあ中学生になって、まあその先の夢なんかも聞いてみたいと思いますが、木村さん、将来、どんな大人になりたいですか？どんな夢を持ってますか？
私は体操が好きで、体操選手になりたいと思っています
。体操選手になりたいんだ。
はい。
どこかで習ってるんですか、体操？
あの、国分寺のマックスポーツで。
マックスポーツで。おー、いいですね。小平とで体操といえばね、村上舞ちゃんがいますからね。
あ、
小平三小出身知ってた？
なんかちょっと聞いたことある。
小平三小出身ね。この前東京オリンピックで銅メダル取ったでしょ。銅メダル取った後に市役所に表敬訪問って言って、あの挨拶に来てくれたのね。その時あの市役所の中ぐるっと挨拶に回ってくれて、僕あの銅メダル見せてもらって、ちょっと手にも取らせてもらって、すごい重かった。そういう地元にもね、素晴らしい選手が出てるので、ぜひ木村さんもね、オリンピック目指して頑張ってください。
頑張ります。
港さんは将来の夢何かありますか？
私は将来の夢は、あのまだはっきり決まってないんですけど、なんか何をする時も人とコミュニケーションを取るっていうことが大事だと思ったので、コミュニケーションが得意な人でいたいなと思ってます。
なるほど。コミュニケーション、どんな仕事でも大事だからね。コミュニケーション力をつけたい。なんか心がけていることありますか？
まあだからやっぱり挨拶を、あの心がけるとか、あとは人の話を聞くときに目を見て話をするとか、
いいですね、はい、
細かいところも気をつけて過ごしてます、
コミュニケーション力をつけるとね、本当何でも使えちゃうので、そんな素敵な大人になってください。
はい。
お母さんは先ほどバレーボール選手になりたいということですけれども、将来の夢、バレーボール選手で日本代表オリンピックですかね？
はい、そうです。
やっぱオリンピック出たい。
はい。
じゃあ中学、あれさっきよ、でもバレーと野球やってるって言ってたよね。
野球は4年までやってました。
じゃあ今バレーボール1本なんだ。
はい。
じゃあ中学になったらバレー部に入って。
はい。
バレー部あるのかな、今中学って。
あ、僕が行く中学は男子バレーも女子バレーもあります。
あ、本当？じゃあ頑張って、そこでね、都大会とか全国大会、関東大会行ってもらいたいなと思いますが、将来、じゃあまだまだ体鍛えて背も伸ばさないといけないね。今身長何センチですか？
はい、163です。
163センチ。あ、結構大きい方だよね。
いや、あのクラスの後ろから5番目で、12人中後ろから5番目です。
あ、まだまだでも伸びるよね。
伸びてほしいですね。
うん、頑張って。岡安さんの時代だとパリの次の次ぐらいのオリンピックになるのかな。まあ、パリオリンピック来年だからね、ぜひぜひね、日の丸背負って活躍する姿を期待してます。頑張ってください。
はい。
という夢いっぱいの3人ですけれども、最後にですね、このラジオを聞いている保護者の皆さん、もしくは二小の子どもたちに向けてメッセージをお願いしたいと思うんですが、お母さん、メッセージ一言お願いします。
難しいですね。
じゃあちょっと考えておいてください。じゃあ湊さんメッセージお願いします。
はい、保護者の方なんですけど、うん、いつも私たちを支えて応援してくださってありがとうございます。中学生になっても頑張るのでこれからも支えてくれると嬉しいです。
ありがとうございます。もうどんどん支えちゃうと思いますよ、保護者の方々。木村さん、保護者に向けてメッセージ一言お願いします。
これはパパとママにですか。
どうぞ。
いつも美味しいご飯とかいろいろやってくれてありがとうございます、うん、また私このラジオが好きなので、うん、また出させていただきたいです。
ああいいですね。またぜひ出てください。お母さん料理得意なの？上手なの？
美味しいです。
美味しいんだ。いいですね。お母さんの料理食べてもりもり元気になって体操頑張ってください。
はい、
では順番回ってきました。おかえさん、
保護者じゃなくてもいいんですよ。
保護者じゃなくてもいいですよ。誰に向けてメッセージしますか。まあ、
下の学年の人たちにやっぱ挨拶は、うん、まあ、人を動かす原動力になるので、うん、まあ、そこら辺はしっかりやっておくと、うん、まあ、中学入っても多分し、まあ、誰とでも仲良くなれるんじゃないかなと思います、
うん、じゃあ二小の後輩のみんな挨拶頑張ってくださいということで、後半の時間もここまでとなりました。後半のゲストは、岡安さん、湊さん、木村さんの3人でした。3人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきます。昨年の12月の連合音楽会で合唱した曲だそうです。絆。さてここでは古代の西尾の情報をお伝えするにじにこ情報コーナーです。このコーナーでは古代の西尾のホットな話題をお届けしています。本日はゲストの3人にご紹介をしていただきます。まず一つ目は誰でしたっけ。じゃあ小田さんお願いします。
創立150周年記念で作成した記念品がまだ少し残っています。エコバッグとステッカーと記念ファイルと記念紙です。ご希望の方は小平第二小学校までご連絡ください。
はい、ありがとうございます。創立150周年記念で作った記念品、エコバッグとステッカー素敵なんですよね。まだ少し残っているということですので、欲しいなっていう方二小までお問い合わせください。では情報2つ目は岡谷さんお願いします。
大谷翔平選手から二小にグローブが二小にも届きました。
お
グローブは3つありました。1つ目は大きめのグローブ、もう1つは小さめのグローブ、最後は左利き用のグローブです。
ん
クラスごとに回してみんなで触っています。
お
町会では僕たち6年生がキャッチボールをしました。
あいいですね。小田さんもグローブ見た。
はい、
おかっこよかった。
はい、
お岡谷さんも見た。触った。
町会でこのキャッチボールをしたのが
岡谷さんの
僕とあと野球部の一人です。
おー何くんっていうの。
ゆいとって言います。
ゆうとくん、
はい、
おーの二人でキャッチボールしたんだ、
はい、
あいいですね。やっぱみんなその大人気な感じグローブ。
はい、
うん、私もまだ見てないんで写真しか見てないんでね、一度見てみたいと思います。では情報三つ目は E さんお願いします。
令和4年3月から始まったにじにこラジオは今日で12回目を迎えました。予定を変更して来月3月16日にもう一回放送して最後となります。どうぞ来月もお聞きください。
はい、ありがとうございます。本当はね1年間限定12回でっていうことで、予定していたんですが、やっぱり年度末までということでね、来月3月までもう一回放送したいと思っています。来月13回目、3月16日が最終回となりますので、そちらもお聞き逃しのないようにお願いします。ということで、二次元情報コーナーでした。3人ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ということで、番組もだんだんお別れになって、おしまいの時間に近づいてきていますけれども、今日は古代の一応6年生3人ね楽しくお届けしたんですが、最後みんなに感想を少し聞いてみたいと思いますが、最初少し緊張感があったと思われる小田さん、もう緊張感は取れましたか。
はい、
今日ラジオ出てみてどうでした。楽しかったですか。
本当に楽しくてまたやりたいと思ってます。
おいいですね。緊張感が全くなくここまで、ま、何の緊張感も見せない岡谷さん、ラジオ番組どうでした。楽しかったですか。
楽しかったです。次もなんかラジオとか、
うん、
まあ、来月また6年生とかで募集したらやろうと思ってます、う
ん、おいいですね。 E さん、どうでした？ラジオ。始まり緊張してた？
ちょっと緊張してました。
今はどうですか？
楽しいです。
うん。ラジオ初めて出てみて、どうでしたか？
そう、楽しくて、うん、まあ、やっぱ、龍大さんという、同じで、まあ、次6年生募集するときがあったら、またやりたいと思ってます。
うん、はい、ありがとうございます。ではね、女子にも聞いてみましょうかね。港さん。あ、ヘアドホンつけなくて大丈夫。港さん、どうでした？ラジオ。始まり緊張してた？
いや、そんなにしてなかったんですけど、うん、もっと楽しい気持ちになったんで、またぜひやりたいなと思いました。
いいですね、ありがとうございます。平尾さん、今日最初は緊張してました？
めっちゃしてました。
本当？今はどうですか？
なんか楽しかったです。
やり終わってみて、いやー、よかったっていう感じ？
はい、
うん、ありがとうございます。どんなところが平尾さん楽しかったですか、ラジオ？
なんか、
うん、
みんなと話したりできるのが楽しかったです。
うん、おー、ありがとうございます。木村さん、2回目のラジオ出演でしたけど、このにじにこラジオはどうでしたか？
やっぱり人前で話すのは緊張はするけど、うんうん、もう終わっちゃうのっていうくらい早くて、ちょっとびっくりしました。う
ん、やっぱ、時間過ぎるのは早いなって思いましたか？小田さん、どうでしたか？早いなと思いました？
早いなってずっと思ってました。
本当？木村さん、どうでした？
めっちゃ早いです。
本当？平尾さんはどうでした？
なんか、うん、1秒ぐらいに感じました。
1秒。だから始まる前の打ち合わせで言ったじゃん、深呼吸3回するぐらいの時間で終わっちゃうよっていう、そんな感じが今平尾さん実感してる？
いや、深呼吸1回です。
1回？本当？ E さん、どうでした？あっという間だった？
いや、なんかもうすごいあっという間で、多分もう1時間ぐらい経ってるかな。
もう1時間ぐらい経ってるんで、うん、もうあと50、うん、もう50分だね。うん。あっという間だね。
はい。いつもよりも5倍ぐらい早く感じて、
うん、早かったね。木村さん、どうでした？アゲアの木村で、港さん、どうでした？
今までに感じたことがないぐらい、うん、時間の進みが早くて、うん、驚きました。
本当？皆さん、思ったことを喋れましたか？
はい。
あれ言うの
あれ、俺今誰って言った？間違った？
あれ、
うん、ごめんね。じゃあ岡井さん、どうでした？時間過ぎるの早かった？
まあ、体感35分くらいでした。
体感35分、微妙な時間だね。またそれ、
まあ微妙ですね、はい。
でも前半16、7分、後半も16、7分、みんなね喋ってくれたんだけど、まだまだなんか喋り足りないっていう人いますか？あ、みんな喋り足りないんだね。じゃあ一言ずつ言ってってもらおうかね。じゃあ岡谷さん、一言お願いします。
何をですか？
なんか喋りたいなって、なんか一言ある人もいますか？じゃあなんかあと一言喋りたいっていう人いますか？それはいない。また出てみたいって思いがこうほとばしってるだけ。
はい、
はい、また出てみたいと思うのは岡谷さん、どんなところから出てみたいと思う感じですかね？
なんか楽しかったんで、なんかあんま時間が経つ時間は、自分が喋ってる時間は短かったんで、うん、まあ、やっぱもっと喋りたいっていうのもあります。
なるほど。今度出てみるとしたら、どんな番組に出てみたいですか、木村さん？
みんなで喋るのも楽しいけど、うん、やっぱまた一人で出たらもっと話せるので。
なるほど、いいですね。うん、今度出てみたいとも、出てみたいとしたら、E さん、どういう番組に出てみたいですか？
なんか次の、うん、最後にじにこラジオに6年生募集あったら絶対出たいです。
うん、なるほど。宮野さん、次出てみるとしたらどんな番組に出てみたいですか？
一人で喋るのも楽しそうだけど、うん、やっぱり友達と出て喋るっていうのが楽しかったので、また友達と一緒に出て喋りたいです。
いいですね。なるほど。平尾さん、どうですか？どんな番組出てみたいですか？
まあ、にじにこラジオじゃなくてもいいけど、うん、まあ、ラジオもう一回出たいなみたいな感じで。
いいですね。小田さん、どうでしょう？どんな番組出てみたいと思いますか？
また同じようにみんなでにじにこラジオに、うん、まあ、出てみたいと思っています。
うん、いや、本当ラジオって楽しいでしょ。ただ音で伝えるっていうのはなかなか難しいんでね、もっともっと表現力を増して楽しいことを伝えられるような中学生になってもらえればなというふうに思っています。また機会があったらね、ぜひぜひ。僕はね、このにじにこラジオは終わっちゃうけど、違う番組もいくつかやっているので、機会があったら来てください。で、僕がやっている番組 以外でもね、あのみんなが出るチャンスたくさんあると思うので、もし声がかかったら積極的に手を挙げてまたこのスタジオに来てください。今日はね、楽しいお話を小平2小6年生に聞きました。6年生のみんな、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、にじにこラジオ、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは進行山、ミキサーはイルマの西庵、ディレクターは高橋康史でお送りしました。次回の放送は3月16日土曜日正午から、にじにこラジオの最終回です。最終回のゲスト、どんな方が来られるのかなと期待していてください。まあまあ、皆さん思った通りの人が来るかなという感じですかね。最終回もぜひお聞き逃しのないように。では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは良い週末を。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。
東久留米。